本日主が与えてくださった聖書の箇所をお読みします。本日の聖書の箇所はネヘミヤ記の6章になります。旧約聖書の818ページ第2版の聖書の方は750ページになります。本日の聖書の箇所はネヘミヤ記の6章1節から19節になります。旧約聖書の818ページ第2版の聖書の方は750ページになります。ネヘミヤ記の6章の1節から19節をお読みします。それではお読みします。さて私が城壁を建て直し破れ口は残されていないということがサヌバラテ、トビア、アラブ人ゲシェムその他の私たちの敵に聞こえるとその時まで私はまだ門に扉を取り付けていなかった。サヌバラテとゲシェムは私のところに使いをよこしていった。さあ斧の平地にある村の一つで会見しよう。彼らは私に害を加えようと企んでいたのである。そこで私は彼らのところに使者たちをやっていった。私は大工事をしているから下っていけない。私が工事をそのままにしてあなた方のところへ下っていったため工事が止まるようなことがあってよいものだろうか。すると彼らは同じようにして4度も私のところに人をよこした。それで私も同じように彼らに答えた。サヌバラテは5度目にも同じようにして若い者を私のところによこした。その手には一通の開封した手紙を持っていた。それには次のように書いてあった。諸国民の間に言いふらされまたゲシェムも言っているがあなたとユダヤ人たちは反逆を企んでおりそのためにあなたは城壁を建て直している。この噂によればあなたは彼らの王になろうとしている。またあなたはエルサレムで自分について宣言させるために預言者たちを任命してユダに王がいると言わせている。今にこのようなことが王に聞こえるであろう。さあ来なさい、一緒に相談しよう。そこで私は彼のところに人をやって言わせた。あなたが言っているようなことはされていない。あなたはそのことを自分で勝手に考え出したのだと。事実これらのことは皆あの者たちが気力を失って工事をやめ中止するだろうと考えて私たちを脅すためであった。ああ今私を力づけてください。私がメヘタブエルの子デラヤの子シェマヤの家に行ったところ彼は引きこもっておりそして言った。私たちは神の宮本堂の中で会い本堂の戸を閉じておこう。彼らがあなたを殺しにやってくるからだ。きっと夜分にあなたを殺しにやってくる。そこで私は言った。私のようなものが逃げてよいものか。私のようなもので誰が本堂に入って生きながらえようか。私は入っていかない。私には分かっている。今彼を使わしたのは神ではない。彼がこの予言を私に伝えたのはトビアとサヌバラテが彼を買収したからである。彼が買収されたのは私が恐れ言われる通りにして私が罪を犯すようにするためであり彼らの悪行の種とし私をそしるためであった。我が神よトビアやサヌバラテのあの仕業とまた私を恐れさせようとした女預言者ノアデアやその他の預言者たちの仕業を忘れないでください。 こうして城壁は52日かかってエルルの月の25日に完成した。私たちの敵が皆これを聞いたとき、私たちの周りの諸国民は皆恐れ、大いに面目を失った。この工事が私たちの神によってなされたことを知ったからである。またその頃、ユダの主だった人々は、トビアのところに頻繁に手紙を送っており、トビアも彼らに返事をしていた。それはトビアがアラフの子シェカヌヤの婿であり、またトビアの子ヨハナンもベレクヤの子メシュラムの娘を妻にめとっていたので、彼と誓いを立てていた者がユダの中に大勢いたからである。彼らはまた私の前でトビアの善行を語り、私の言うことを彼に伝えていた。トビアは私を脅そうとたびたび手紙を送ってきた。それでは、神によってなされた城壁再建という題で、横谷玉城先生に御言葉を取り継いでいただきます。
一言お祈りをして始めます。天にいらっしゃいます私たちのお父様、あなたの尊い御名を崇めます。今私たちはあなたの御前に出ております。私たちが整えられあなたの御言葉を聞き、またその御言葉に生きることができるように、どうぞあなたの助けを与えてください。またこの小さき者が御言葉を取り継ぎますので、この者の唇を清めてくださり、通り置き管としてあなたの御言葉をまっすぐに語ることができるように助けを与えてください。御手に委ねてイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちは時として自分に敵対する人々に出会うことがあります。攻撃的な言葉を投げかけられたり、またその人の態度から悪意を感じたり、騙されたりと、この世で生きていればそのような人の悪意に出会うことは当然あるでしょう。そのような時、私たちはどのように対処して歩めばよいのでしょうか。今日ご覧いただいていますネヘミヤ記6章にも、ネヘミヤが敵対する者たちから必要な攻撃を受けている様子が記されています。エルサレムの城壁が建て直され、残るはあと扉を取り付けるのみとなったことを聞きつけ、サヌバラテたち、これまでも城壁再建工事を阻止しようとしてきた者たちからの妨害は必要を極めました。彼らは工事をやめさせることが難しいと分かり、今度はネヘミヤ個人を殺害または失脚させようと計画を立てるのです。しかしその計画も失敗に終わり、城壁は52日という短期間でのうちに完成をするのです。後でまた詳しく見ていきますが、城壁完成を間近にして敵の妨害は激しく必要かつ巧妙でした。しかしそのような中でも城壁はなぜ完成に至ることができたのでしょうか。まずネヘミヤがどのように敵の攻撃に対処したのかというところから3つのことをお話ししたいと思います。敵の攻撃の中でネヘミヤがしたことのまず一つ目は祈りです。9節と14節にその祈りが記されています。まず9節をお読みします。事実これらのことは皆あの者たちが気力を失って工事をやめ 中止するだろうと考えて私たちを脅すためであった。ああ今私を力づけてください。今お読みした後半の部分がネヘミヤの祈りとなっています。また14節ではこう祈っています。我が神よ、トビアやサムバラでのあの仕業と、また私を恐れさせようとした女預言者ノアレアや、その他の預言者たちの仕業を忘れないでください。文脈を見ますと、どちらも何か唐突にこの祈りが記されているようにも感じます。しかしおそらく、ネヘミヤは絶えず祈っていたのではないでしょうか。特別な時だけ祈るのではなく、どこでもどんな状況の時にいても彼の心は神に向かい、ああ主よと頻繁に祈りを捧げていたのではないでしょうか。そしてその祈りの言葉を見ますと、特別精錬された言葉を使っていたわけではありません。しかしそれで良いのです。ああ私を力づけてください、神よ敵の仕業を忘れないでくださいとネヘミヤが祈ったように、私たちも率直に神様の助けを願い、その時感じたこと、不安なことなど飾らない言葉で訴えてよいのです。天のお父様はどんな小さな祈りでも、また祈りにもならないようなうめきでも聞いていてくださいます。どのように祈ったらいいかわからない、またあまり祈りが得意ではないとおっしゃる方もおられますが、祈りに正解不正解はありません。小さな子供が両親にお父さん聞いてと語りかけるように、またお母さん助けてと訴えかけるように祈ることを父なる神様は待っておられます。第一テサロニケというところには、神があなた方に望んでおられることとして絶えず祈りなさいと命じられています。祈りは神が私たちに望んでおられること、つまり私たちの幸いを願っておられる神は、絶えず祈ることが私たちにとって幸いであることを知っておられるので、そのことをお命じになったのです。実際ネヘミヤは一章から見ていただいてもお分かりの通り、絶えず祈ってきました。そしてそうしてさまざまな試練を乗り越えてきたのです。祈りはネヘミヤにとって困難を乗り越えていくために欠かせない生活の一部でありました。同様に私たちにとっても祈りは生きていく上で欠かすことのできないもの。祈りとは神様と私たちをつないでくれるホットラインのようなものなのかもしれません。次にネヘミヤが敵にどう対応したか、2つ目のポイントですが、それは人を恐れず神を恐れたということです。今日の箇所を元の言葉ヘブル語で見ますと、脅す、恐れさせると訳されている言葉が4度繰り返し使われています。つまり敵はネヘミヤを脅すこと、恐れさせることに躍起になっていたということです。ではどのような手を使って脅そうとしたかと申しますと、ネヘミヤがユダヤ人の王になろうと企んでいるという嘘の情報を流すことによってでした。その噂が広まれば、当時支配権を持っていたペルシャ王に反逆罪として捕らえられかねません。また5節にあります一通の開封した手紙というところからは、 その手紙が公開文であって、その内容が公にされていることを示しています。つまり、捏造された情報が皆に知れ渡っているということです。また6節を見ますと、諸国民の間に言いふらされ、またゲシェムも言っているが、と、まるで皆がその噂を言っているように、その手紙はしたためられています。そのようにして敵は、ネヘミヤを追い詰め、工事を中止させようとしたのです。しかし、ネヘミヤが動揺することはありませんでした。彼は8節でこう言っています。あなたが言っているようなことはされていない。あなたはそのことを自分で勝手に考え出したのだ。彼は人の脅しには屈しなかったのです。しかし私たちは、みんながこう言っていた、みんながそう思っている、このみんながという言葉に弱いように思います。どうしても自己防衛本能が働いてしまって動揺したり、どうにかして誤解を解かなければと躍起になったり、犯人探しをしてしまうことがあるように思います。私自身がそうですが、私たちは人の目や人の評価を恐れやすいものだと思います。さらにそれが一人だけでなく、みんながと言われてしまうと、その恐れは恐怖に変わります。しかし箴言29章にはこうあります。人を恐れると罠にかかり、しかし主に信頼する者は守られる。嘘の噂話を流されたとしても、それが事実とは全く異なるのであれば、自分にやましいところがないのであれば、ネヘミヤのように冷静に間違いを訂正し、あとは堂々としていればよいのです。私たちは人を恐れると、実際に罠にかかったように恐れの連鎖が生まれ、そこから抜け出すのは難しく、もがけばもがくほど傷は深くなります。ですから、先ほどの箴言の御言葉のように、主に信頼する、それが最善なのです。神はすべてをご覧になってくださり、事実を正しく判断してくださるお方であること、また主に信頼するものを守ってくださるお方であると信じるのです。とは言っても、動揺するのが人間ですから、そういう時こそ、先ほどお話ししましたように、主よ、私を力づけてくださいという祈りが必要となってくるのです。もう一箇所、恐れさせるという言葉が使われているところを見たいと思うのですが、それは13節です。彼が買収されたのは、私が恐れ言われる通りにして私が罪を犯すようにするためであり、彼らの悪行の種として、種とし私をそしるためであった。これはどういうことかと申しますと、シェマヤという預言者の家をネヘミヤが訪ねたところ、彼は言いました。十節、私たちは神の宮、本堂の中で会い、本堂の戸を閉じておこう。彼らがあなたを殺しにやってくるからだ。きっと夜分にあなたを殺しにやってくる。つまり、今晩あなたを殺しにやってくる者がいるから、本堂の中に隠れていようと誘ったのです。しかしネヘミヤは答えました。11節、私のような者が逃げてよいものか。私のような者で誰が本堂に入って生きながらえようか。 私は入っていかない。神の律法によって本堂に入れるのは祭司だけと決められており、他の者が入ることは許されていませんでした。ですからネヘミヤは自分の命を狙う者がやってくるからといって本堂に入り、神の律法を破ることはできないと断ったのです。これはネヘミヤに罪を犯させるよう仕向けられた罠でした。しかしネヘミヤがその罠に引っかからなかったのはなぜなのでしょうか。それは神が、彼が人を恐れるよりも神を恐れたからです。たとえ命の危険があったとしても神の律法を犯すことはできないと彼は決断しました。そして冷静に神の律法を破らせる預言者の言葉はおかしいと、シマヤの言葉が神からのものではないと悟ることができたのです。もし彼がシマヤの言う通りにして神の律法を犯していたとしたら、共に働く敬虔なユダヤ人たちからの信頼は失われ、城壁は完成していなかったかもしれません。このようにネヘミヤは人を恐れず神を恐れることによって敵の攻撃から守られたのです。まさに先ほどの人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られるという箴言の言葉の通りではないかと思います。次にネヘミヤが敵にどう対処したのか、3つ目のポイントを見ていきたいと思います。それは裁きを神にお任せするということです。今お話ししてきた敵の攻撃に対し、ネヘミヤは14節で次のように祈っています。我が神よ、トビアやスヌバラテのあの仕業と、また私を恐れさせようとした女預言者ノアレアや、その他の預言者たちの仕業を忘れないでください。自分を殺そうとし、あるいは失脚するよう仕向けてきた者たちに対して、復讐したい、あるいは何らかの形で見返してやりたいと思うのが普通かもしれません。しかしネヘミヤは今お読みしましたように彼らの裁きを神に委ねました。ネヘミヤは怒りに任せて自ら敵を裁くという手段ではなく、神に任せるという道を選んだのです。そこにはネヘミヤの父なる神こそ正しい裁きをなされる方であるという信頼と、自分は人を裁く権利などないという謙遜さが現れているように思います。この敵の裁きを主に委ねた結果どうなったのかについては、また後ほど触れていきたいと思います。これらネヘミヤが敵からの必要な妨害の中祈り、神を恐れ、裁きを神に委ねて城壁工事に携わった姿を一言で言うならば、それは主のしもべの姿ではないかと思います。ネヘミヤは今まで一章から見てきましても分かりますように、自分に託された働きに忠実に誠実に取り組んできました。城壁再建という志を与えられ、その与えられた使命に生きてきました。彼は神のご計画が実現するために数々の試練、敵からの妨害や、また内部のいろいろな問題、 それを乗り越え、しもべとして神に仕えてきたのです。ではその結果はどのようなものだったでしょうか。15節と16節を皆さんもご一緒にお読みしたいと思います。15節と16節3回、こうして城壁は52日かかってエルルの月の25日に完成した。私たちの敵が皆これを聞いたとき、私たちの周りの諸国民は皆恐れて大いに面目を失った。この工事が私たちの神によってなされたことを知ったからである。ここから3つのことが言えると思います。1つは、神様のご計画は周りの状況に左右されることなく成し遂げられるということです。敵は城壁が完成しそうであるということを聞きつけると、あの手この手で完成を阻止しようとしましたが、それにもかかわらず城壁は52日間という短期間で完成しました。神様のご計画がなされようとするところにサタンの攻撃は避けられませんが、どれだけサタンの攻撃を仕掛けてきても神様の御手にかなうことはできないのです。また私たちは目に見える状況によって左右され、ジタバタしたり悪あがきをしてしまいますが、結局のことは神様のご計画だけがなります。箴言19章にはこうあります。人の心には多くの計画がある、しかし主の計り事だけがなる。そしてこの主の計り事、ご計画こそ最善なのです。ですから私たちは最善以外の何者もなさらない、神様のご計画だけがなることを期待し、信じて歩みたいと思います。そして目に見える状況が厳しくとも神様の御心がなると信じて歩みたいと思います。15節と16節から分かることの2つ目として、神様はそのご計画をご自身自ら働いて成し遂げてくださるということです。神様は城壁再建工事をするという志をネヘミヤに与え、あとは放っておかれるお方ではありませんでした。16節に、この工事が私たちの神によってなされたことを知ったからであるとありますように、周りから見てもそれは神業でした。神様の力がそこに働いたことを見て取ることができました。もちろん実際の工事を行うのは人間の手ではありますが、神様は働く者たちを祝福をもって導き、ことを成し遂げさせてくださるお方なのです。神様は共に戦ってくださるお方です。いえ、むしろ主ご自身が戦ってくださると聖書には何度も記されています。出エジプトする民に対してモーセはこう言いました。主があなた方のために戦われる。また詩編37編にはこうあります。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。ことを成し遂げてくださるのは主ご自身です。私たちはそのほんの一部を担わせていただいているに過ぎません。私たちにできることは主が御心を成し遂げてくださることを信じ、ただ忠実にお従いするのみです。3つ目に、 敵対する者たちも神の御業の前には立ち寄せないということがこの15節16節からお分かりいただけると思います。先ほども少しお話ししましたが、自分に悪意を持って接する人々に対し、私たちは自分で復讐しようとしたり見返したいと思ってしまうことがあるでしょう。しかしそれは主がしてくださいます。城壁が完成したという知らせを受けた敵はこれを聞いた時、皆恐れ大いに面目を失ったとあります。神様は鮮やかに御業を示してくださるので、敵にもそこに神の力が働いたと分かるのです。そして彼らは自分たちがネヘミヤではなく神に敵対していたことに気づき恐れるのです。私たちが自ら人間的な裁きを下して自己満足の罪に陥ることを神様は願われません。そうではなく、主に委ねるなら主が御業を示してくださいます。敵もそれを見て恐れ大いに面目を失うこととなるんです。ですから私たちは先ほどお話しましたように、裁きは主にお委ねするのです。このように15節16節から、どのような状況下にあっても神様のご計画がなること、二つ目に神ご自身が戦い御心を成し遂げてくださること、三つ目に敵も神の御業の前には無力となることがわかります。これらのことを私たちが信じるなら、もうジタバタしたり不安に苛まれたり敵を恨む気持ちで悶々とすることから解放されていくのではないでしょうか。そして今申し上げた三つのことを一つの言葉で言い表すとしたら、それは神こそ主であるということができるでしょう。主導権を持っておられるお方は神様であるということです。最後に最初にした質問に戻りたいと思います。私たちは人の悪意にどう対応するでしょうか。ネヘミヤのように自分の働きを忠実にしていたとしても、それに反対する人、敵対する人は必ずいます。そのような時も私たちはネヘミヤがそうしたようにまず祈りたいと思います。自分の状況、思いの丈を主にぶつけるべく素直に、そして絶えず祈りたいと思います。祈りは困難を乗り越えさせる力があるからです。そして二つ目に、人を恐れるのではなく神を恐れて歩みたいと思います。みんなが言っていた、みんながそう思っているといった言葉は私たちにとって恐怖かもしれません。しかし人を恐れるなら罠にかかります。一方、主に信頼する者は守られるのです。三つ目に、私たちは裁きは主にお委ねしましょう。ネヘミヤも自分に敵対する者たちのことを正しく裁かれる方に任せました。それが最も良い方法です。このように主のしもべとして忠実に歩むなら、主ご自身が御心を成し遂げてくださいます。目に見える状況にかかわらず、主のご計画だけがなるのです。 そして私たちに敵対する人々もそれを見て神が働かれたことを悟るのです。ですから私たちは主導権は主に委ね、私たちにできる最大限のこととして主の忠実なしもべとして歩んでまいりたいと思います。一言お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、あなたの尊い皆を心からあがめ賛美いたします。今日もあなたの尊い御言葉を聞かせていただきありがとうございます。この世の中で歩む中で私たちはさまざまな敵の攻撃に遭うことがあるかもしれません。人から暴力的な言葉を投げつけられたり、また人の悪意を感じたりすることが私たちにはありますが、そのような時にも私たちはその人ではなく神を恐れ、また私たちのその思いの丈を神様にぶつけ、そして裁きを神様に委ねて歩んでいくことができますように。神様は私たちの思いやまた考えをはるかに超えたところで働いてくださり、あなたのご計画を成してくださるお方です。その時にはわからないこともありますし、理解できないこともありますが、しかしあなたが共にいて私たちと共に戦ってくださいますから、ありがとうございます。そしてあなたが最善のご計画を成してくださるお方であることを私たちは信じます。私たちが主導権をあなたに委ねて、あなたこそ主であり、あると告白をして、そして私たちができることとしてはあなたのしもべとして忠実に歩んでいくことができますように、どうぞ導いていてください。明日は震災から2年が経とうとしております。このネヘミヤがの城壁再建をあなたが成し遂げさせてくださったように、日本の復興も再建も主が成してくださるように心からお祈りをいたします。あなたは全能のお方であられますから、私たちがそのことを信じて期待して歩むことができるように助けていてください。すべてをあなたの御手に委ね感謝して、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。